はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録していますので、息がはあはあ上がったり、周りの雑音騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は土曜日、週末ですね。天気もよく晴れてますね。今日は暑くなりそうです。まあちょっと病み上がりなのでね、ちょっと全体的に私あったかめの格好をして出勤しております。日差しも強いのでね、日傘も欠かせないって感じですね。いやー、でもまだね、体調、戻った感じがない。まだなんか8割ぐらいかな、7、8割っていうところの戻りですね。まだなんとなくかったるい感じかな。昨日の夜も割と早めに寝ちゃいましたね。なんとなく気力がやや不足気味です。さて、今週、虎に翼、終わりましたね。今週も今週のタイトルは女の一年、岩をも通すっていうね、例によって女の格言を使って、最後クエスチョンマークで疑問を呈するっていうタイトルでした。じゃあ今週もね、振り返っていきましょう。今週は、あれは弁護士だけじゃなくて、裁判官とか、そういったのを含めての試験なんですね、どうも。今週は、その試験の話を軸に展開されましたね。まあ、初回、最初の試験が、まあ、不合格だったということで、まあ、一緒に暮らしている雄三も含め、で、とも子の先輩方、まあ、主に2人かな、ちょっと短髪のキリッとした人と、よく泣く先輩も挑戦するっていう感じで、で、結局1回目の挑戦は失敗に終わるのか。で、一つはそこで変化があったのは、まあ、家庭で母親からね、ちょっと説教を受けるようなシーンがあるんですけども、まあ、そこで、まあ、もう24って、まあ、24歳になっちゃうんだね、卒業すると6年間な、ま、学んだっていうことなんですね。で、そんなもう最初からすぐ合格するって言ってたじゃないのっていうことでね、言われるんですけども、まあ親父がそこで頼んで、で、まあ一緒に住んでる下宿人の雄三君だっけ、彼も頼んだりとかして、で、結局まあ卒業した後ダラダラしてるんじゃダメだけど、まあ働きながらだったらいいよという話になりまして、というか最初からそう言ってるじゃありませんかってね、お母さんは言うんだけど、いや最初からそう言ってなかったよねって思わず突っ込みたくなりましたけどね。でもまあめでたしめでたし、まあ仕事をしながら、まあ、受験の準備を進めればよいということになって、で、 就職したのが法律事務所で、例の塚地がやってるね、法律事務所に入れてもらうという流れになりましたね。今週のテーマ、その弁護士試験とタイトルである女の一年岩をも通すっていうところから、弁護士試験という岩を、突き抜けていくっていう部分が描かれた話だったんですけども、さっき言ったように1年経っちゃうんですよね。今週早っ。この辺がこの、ドラマのスピード感のすごいとこで、1回滑ってで今週中にもう1年後になっちゃうっていう、この省略の B ってやつかな。これは結構感心しちゃうんですけど、でその間に起きた、出来事として、まずあれかな、韓国の、サイさんだっけ、ちょっと名前がパッと出てくる、サイ・コウシュクさん、本当の読み方を最後に教えてもらえるんだけど、ちょっと今名前がヒョンスクさんだったっけかな、そんな名前でしたけど、彼女が、その兄さんが、一度特攻なのかなに連れて行かれて、で彼女も連れて行かれて、その後全く描かれなかったんで、どうしたのかなと思ってたら、兄さんは国に帰った。ただ彼女は残ってやることがあるからと言って残ったっていう、そのやることっていうのが、仲間たち の合格のために力を尽くすということで、今週の一つ一番グッとくるエピソードでしたよね。彼女自身はもう受かる望みはないっていうふうに、言われてるんだよね。結局特攻の取り調べの時にも、あそこにいた中の一人が割とちょっと理解があるというか、もしかすると親切心で言ってくれてるのかもしれないんだけど、思想犯の兄を持つお前が、お前ってすんの、サイさんね、合格するわけないだろうっていう、これが、今の感覚でどう捉えられるのかで、そうだよなっていう思う部分と、本来はそれとこれは関係ない、それっていうのは兄さんの話で、これっていうのは彼女自身の試験の合否は関係ないと思う、そちらが本来のあるべき姿だと思うんですが、その一方で、あの時代そうだったとしても仕方ないなっていう思いと、それは現代の日本でどうなのかっていうところもやっぱり、考えちゃう部分がありましたよね。で彼女は自分が受かる見込みはないんだけども、日本に残って、そして、明律大学のその女子部を辞めようっていう話に、学校側が動いた時も率先して抗議をして、で、頼み込んだっていうような動きとか、非常に思いの強さみたいなものを感じましたよね。非常に胸が熱くなるような話でしたね。で、仲間たちの中で、その 今のサイさんが最初に、まあ脱落というとなんか嫌な言い方なんですけども、で次にあの家族の、家族っていうのはあのあれお金持ちの涼子さんが、突然やはり諦める形になりましたね。まああれもなんか結構唐突な話ではあったんですけども、まあ親父さんが芸者と駆け落ちしたっていうことで、まあその自分の家、確か桜川家でしたっけ、そこをそれを守るために、まあ夢半ばですが諦めて、で有馬男爵と婚約したとかって、多分その名前以前も出てた気はするんですよね、その母親の話でそうしてほしいっていうような話が前あったような気もするんですけどね。でまあね、結婚の準備に忙しくて勉強どころじゃないっていう話でしたけど、まあそもそも、ね、その道そのものが多分許されないということだと思うんですね。まあ米さんがすごいまっすぐな人なんでね、お前はそれでいいのかよってこうね、あの言ってましたけど、あのまっすぐさってすごいなって逆に思いますけどね。なかなか言いづらいけどね。まあ涼子さんもね、納得してで選んだというよりはもうやむにやまれず選択した道だと思うんですけどね、非常に残念なことでしたね。そして3人目が梅子さんですね。まあ彼女は配偶者が弁護士 でしかも一度ね臨時で授業に来て、まあ教壇に立つようなレベルの、まあ優秀な弁護士だと思いますね。まあそれが夫で、で長男も大変優秀で、まあ明立大学よりも上ってことで多分東大クラスだと思うんですけどね、まあ、そういうエピソードが以前ありましたよね。あの神宮かなんかでどっかでなんかみんなで男子学生女子学生みんなでわーっと盛り上がってる時に、その梅子さんの長男がのグループがやってきて、で明立の男子学生たちがいきなりシーンとなっちゃうっていうエピソードがありましたけど、まあそういう優秀な長男がいるっていう設定で、あと下に2人男の子はいるんだけどね、まあ、梅子さんはまあ夫と離婚したいんだけど今の民法だとってことでしょうね、その親権が夫に行ってしまうんで、なんとかそれを息子たちを自分の方に連れて、まあ育てたいっていう思いで法律を学んでいたわけですね。でこれも突然なんだけど夫から離婚届を渡されるシーンがからこのエピソードは始まるんだけど、で夫のセリフが子供の親権はお前にはいかないっていうような意味の、もう子供には会えないぞっていうようなセリフを言われて、で梅子さんはまあ絶望をしてしまうわけですね。まあそのために法律を学んでいたんだけど、 その願いが叶えられずに、しかもどうも夫はもう再婚相手がいるっていう感じでしたね。で、試験当日になって会場に現れない。で、一番下の子を連れて、まあ、どこかへ旅立つっていう感じになりましたね。なので今週になって3人いなくなっちゃったんですね。で、残ったのが結局、まあ、智子、まあ、トラちゃんとヨネさんの2人ですね。まあ、あの先輩方2人もいるんですけどね。でも、まあ、そんな中で、まあ、受験して、で、一次試験はみんな通って、で、二次試験の時に、まあ、ちょっと波乱というか一個エピソードが入ってきて、それが、あの、先輩が前回の試験の口述試験、まあ、要は二次試験ですよね。で、どうもその結婚する予定はあるのかねみたいなことを聞かれた時に、それは試験に関係ありませんがみたいな感じで、まあ、返事をしたことが多分原因で落とされたんだと思うというような話をして、まあ、ヨネさんがそれをどう思ったかっていうか、まあ、ね、決してよくは思わないし、自分もだからといってこびるつもりはないっていうタイプの人だからね。で、まあ、一方トラは、当日になって、まあ、生理が来ちゃって非常にしんどい状態で受けざるを得なかったっていうような描写がされましたね。はい、そんなわけで今日は朝ドラ虎に翼の第6週、女の一年岩をも通すというね、回について話をしてきましたが、まあ、このタイトルどうだったんだろう。岩をも通した女として合格した3人を言ってるのかなとも思うんですが、結局、まあ、道半ばで、諦めていったあの蔡さんは、その1年って何だったんだろう。彼女にもその1年があったと思うんですよね。その合格するっていう、まあね、夢は一旦はついえたものの、まあ友人たちの合格を本当に信じていったわけですよね。で、そのために尽力したっていうこと、まあ、それも一つの一年だなと思いますし、まあ涼子さんは、まあね、いきなりのあんなことでまた道をね、まあ一旦はというふうにしときたいですけども、あの諦めて家を守るために、まあね、のそういう選択をしたんだけど、その中で出てきたのが、そのお母さんを見捨てられないっていう、まあ本当に本音だと思うんですよね。それもある意味一年なのかなという気もしますね。もちろんね、学友たちの成功を彼女も祈っていたわけですけどね。 そしてまあ梅子さんもね、自分の息子を手放したくないっていう思いで法律を学んで、でそれもやはり道半ばでまあ諦める形になってしまったんですけども、最終的には三男の子を連れて一体どこ行くんだろう、実家に戻るんだろうか、でもなんかね追っ手が来そうだよね、なんかこれはこれで描かれていくんでしょうかね、今後ちょっと気になりますけど、でもまあとにかく、まあ、受かってめでたしめでたしで、書生の雄三君は逆にもう諦めたっていうことでね、なんか、まあ、どっかでまあ智子に、まあ、ある意味抜かれちゃったわけじゃんね、ずっとやってきて、でまあ諦めがついたのかもしれないです。これは本当に何だろう、他のね学友たち、彼女の女子学生たちのやむにやまれぬ、もう本当は諦めたくないっていうのとは違って、心の底からすっぱりときれいに諦めきったような表情をしてましたよね。なんかそれはそれでなんか救いがあったなぁと思います。まあ、最後米さんとの話もちゃんとできたんでね、それも良かったですね。まだこの関係が続いていくといいなって、まあ予告でも出てましたからね、まあ、そこはまだまだ続きそうですよね。まああと最後記者会見じゃないけど、その祝賀会の中で智子は結構受かった、であなたたちは日本一だなんてね持ち上げられたのに対して逆に憤りで返すっていうのはなかなか見ものでしたね。割とすごくこのドラマらしい持っていき方だなと思いました。最後にですね、来週ですね、来週もやっぱりことわざがありましたね。女心は猫の目って、これもハテナマークになっていたんですけども、まあ要は女心は猫の目のようにコロコロ変わりやすい、まあから気をつけろみたいな流れだと思うんですけども、あれだよね、女心と秋の空とも言いますし、どうも女心は変わりやすいっていうのが定説なんでしょうかね。これなんだろう、逆に今回の女の一年岩をも通すって、これさ執念深さを言ってるじゃないですか。その一方でコロコロ変わるっていうこのあたり面白いなと思いますけど、まあちょっとねやっぱり軸が違うのかなとは思うんですが、どうなんでしょうね、本当に客観的にというか女心って変わりやすいのかなちょっとわかりませんが、はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。